列王記第一、またはギリシャ語セプトワギンタによれば列王記第三、一章。さてダビデ王は年老いて高齢に達した。それでいくら衣で覆っても温まらなかった。そこでしもべたちは彼に言った。王なる我が主のために一人の娘処女を探させましょう。その女は王に仕えるのです。王の侍女となるためです。その女はあなたの懐に寝るのです。そうすれば王なる我が主はきっと温まるでしょう。こうして彼らはイスラエルの全領地の至るところで美しい娘を探し求め、ついにシュネム人アビシャグを見つけて王のもとに連れてきた。そしてその娘は極めて美しかった。彼女は王の侍女となってこれに仕えていたが、王は彼女と交わりを持たなかった。その間ずっとハギトの子アドニアは自らを高めて、私が王として支配しようと言っていた。こうして彼は自分のために騎手たちと自分の前を走る50人の者を伴う兵舎を作らせた。けれども彼の父は、どうしてお前はこのようなことをしたのかと言って彼の気持ちを一度も傷つけたことがなかった。それに彼はまた姿が非常に良かった。その母はアブサロムの後に彼を産んだのである。時に彼はセルヤの子ヨアブと祭司アビアタルと交渉を持つようになったので、彼らはアドニアの追随者として助力するようになった。しかし祭司ザドクとエホヤダの子ベナヤと預言者ナタン、それにシムイとレイ、およびダビデに属していた力のある者たちはアドニアに関わらなかった。ついにアドニアはエンロゲルの傍らにあるゾヘレテの石のすぐそばで羊や牛や肥えた家畜の犠牲を捧げることを行って、王の子らである自分の兄弟たちすべてと王のしもべたちであるユダのすべての人々とを招いた。けれども預言者ナタンやベナヤ、それに力のある者たちや彼の兄弟ソロモンは招かなかった。さてナタンはソロモンの母バテシバに言った。ハギトの子アドニアが王となったということをお聞きになりませんでしたか。私たちの主ダビデはそのことを少しもご存じないのです。それゆえ、さあ、どうかあなたに真剣に助言をさせていただきたい。そしてあなた自身の魂とあなたの子ソロモンの魂を逃れさせなさい。言ってダビデ王のところに入り、あなたはこういうように、王なる我が主よ、あなたがこの奴隷女に誓ってお前の子ソロモンが私に次いで王となり、彼が私の王座に座るであろうと言われませんでしたか。それではどうしてアドニアが王となったのでしょうか。ご覧なさい、あなたがなおそこで王と話しているうちに、私もあなたの後から入っていって、必ずあなたの言葉を確証しましょう。こうしてバテシバは奥の部屋の王のところへ行った。王は非常に年老いてシュネム人アビシャグが王に仕えていた。そこでバテシバが身を低くかがめて王に平伏すると、すぐ王は、何か頼みたいことがあるのかと言った。そこで彼女は言った。我が主よ、あなたがあなたの神エホバにかけてこの奴隷女に、お前の子ソロモンが私に次いで王となり、彼が私の王座に座るであろうと誓われました。ところが今ご覧ください、アドニアが王となりました。それなのに今王なる我が主はそのことを少しもご存じないのです。それで彼はお牛や肥えた家畜や羊をおびただしく犠牲として捧げ、王のすべての子たちと祭司アビアタルと 軍の長ヨアブを招きましたが、あなたのしもべソロモンは招きませんでした。ですから王なる我が主、あなたに、王なる我が主に次いで誰がその王座に座ることになるのかを告げていただきたいと、全イスラエルの目があなたに注がれております。それに王なる我が主がその父祖たちと共に横たわられると、すぐこの私も私の子ソロモンもきっと違反者となることでしょう。すると見よ、彼女がなお王と話しているうちに預言者ナタンが入ってきた。すぐに人々は王に告げて、ご覧ください、預言者ナタンですと言った。その後彼は王の前に入り、地に顔を伏せて王に平伏した。それからナタンは言った。王なる我が主よ、アドニアが私に次いで王となり、彼が私の王座に座るであろうとあなたが言われましたか。と申しますのは、彼は今日お牛や肥えた家畜や羊をおびただしく犠牲として捧げて、王のすべてのご子息たちと軍の長たちと祭司アビアタルとを招こうと下っていったからです。そこで彼らはアドニアの前で食べたり飲んだりして、アドニア王が生きながらえますようにと言っております。しかしあなたのしもべである私は、私や祭司ザドクやエホヤダの子ベナヤ、それにあなたのしもべソロモンは招きませんでした。もしこのことが起こったのは王なる我が主から出たことでしたら、あなたは王なる我が主に次いで誰がその王座に座るかをこのしもべに知らせてはくださいませんでした。そこでダビデ王は答えていった。お前たちは私のためにバテシバを呼びなさい。すると彼女は王の前に入ってきて王の前に立った。ついで王は誓っていった。私の魂をすべての苦難から受け戻してくださったエホバは生きておられる。私がイスラエルの神エホバにかけてお前に誓って、お前の子ソロモンが私に次いで王となり、彼が私の代わりに私の王座に座るであろうと言った通り、今日私はそのようにしよう。そこでバテシバは地に顔を伏せて身を低くかがめ、王に平伏して言った。我が主ダビデ王が定めのない時までも生きながらえますように。直ちにダビデ王は言った。あなた方は私のために祭司ザドクと預言者ナタン、それにエホヤダの子ベナヤを呼びなさい。それで彼らは王の前に入った。ついで王は彼らに言った。あなた方の主のしもべたちを連れて行き、我が子ソロモンを私のものであるメラバに乗せて、彼を連れてギホンに下るように。そして祭司ザドクと預言者ナタンはそこで彼に油を注いでイスラエルの王とするように。あなた方は角笛を吹き鳴らし、ソロモン王が生きながらえますようにと言いなさい。それからあなた方は彼に従って登ってきなさい。彼は入ってきて私の王座に座るのだ。彼が私の代わりに王となり、私は彼を任命してイスラエルとユダの指導者とならせるのだ。エホヤダの子ベナヤはすぐに王に答えて言った。アーメン。王なる我が主の神エホバもそのように言われますように。エホバが王なる我が主と共におられましたように、ソロモンと共におられ、その王座を我が主ダビデ王の王座よりも大いなるものとされますように。それから祭司ザドクと預言者ナタンとエホヤダの子ベナヤ、それにケレト人とペレト人とが下って行き、ソロモンをダビデ王のメラバに乗せ、 彼をギホンへ連れて行った。そこで祭司ザドクは天幕の中から油の角を取ってソロモンに油を注いだ。そして彼らが角笛を吹き鳴らすと、民は皆一斉に、ソロモン王が生きながらえますように、と言った。その後、民は皆彼に従って登ってきて、民はフルートを吹きながら、大いなる喜びを抱いて喜んだので、地はその物音で裂けた。時に、アドニアと彼と共にいた招かれた者たちは皆、食べ終えた時、これを聞いた。ヨアブは角笛の音を聞くとすぐに言った。大騒ぎをしている町の物音はどういうことなのだ。彼がなお話しているうちに、なんと祭司アビアタルの子ヨナタンがやってきた。そこでアドニアは言った。入りなさい。あなたは勇敢な人なので良い知らせをもたらすだろうから。ところがヨナタンはアドニアに答えていた。そうではありません。私たちの主、ダビデ王がソロモンを王としました。それで王は彼と共に祭司ザドクと預言者ナタンとエホヤダの子ベナヤ、それにケレト人とペレト人とを使わし、彼らはソロモンを王のメラバに乗せました。それから祭司ザドクと預言者ナタンはギホンで彼に油を注いで王としました。その後、彼らはそこから喜びながら登ってきたので、町は大騒ぎをしているのです。それがあなた方の聞いた物音だったのです。しかも、その上、ソロモンは王権の座に座りました。それに、もう一つのことですが、王のしもべたちが入ってきて、私たちの主、ダビデ王の幸せを祈り、あなたの神がソロモンの名をあなたの名よりも輝かしいものにし、その王座をあなたの王座よりも大いなるものとされますようにと言いました。すると王は寝床の上で身をかがめました。それにまた王はこのように言われました。今日、私の王座に座るものを与えて、私の目にそれを見させてくださったイスラエルの神エホバが褒めたたえられますように。そこで、アドニアと共にいた招かれた者たちは皆、おののいて立ち上がり、おのおの去って行き始めた。そして、アドニアもソロモンのために恐れた。それで彼は立ち上がり、去って行って、祭壇の角をつかんだ。そのうちに、こういう報告がソロモンにもたらされた。ご覧なさい、アドニアも、ソロモン王を恐れています。ご覧なさい、祭壇の角をつかんで、ソロモン王がまず最初に、このしもべを剣で殺さないと、私に誓ってくださるように、と言っています。それに対してソロモンは言った。もし、彼が勇敢なものとなるなら、彼の髪の毛は、ただの一本も地に落ちることはない。しかし、もし悪いことが彼のうちに見出されるなら、彼はやはり死ななければならない。そこでソロモン王は人をやり、それらの者は彼を祭壇から下ろした。それから彼は入ってきてソロモン王に身をかがめた。その後ソロモンは彼に、自分の家に行きなさい、と言った。